紙の立法 .org 付録1 613の石目の神話と神のすべての僕が従うべき真の石目、父と子のすべての石目を救いのために従う必要性について文章を公開すると、多くの場合一部の読者が平立ち次のようなコメントで返答します。もしそうなら613の石目すべてを守らなければならないね。このようなコメントはほとんどの人がこの謎の石目の数、聖書には決して見られないものがどこから来たのか、実際には何を意味するのか全く知らないことを示しています。神話の起源を説明する。この研究では質問と回答の形式でこの神話の起源を説明します。また聖書に含まれる神の真の石目を明らかにし、神を恐れ罪の許しのためにその子に送られることを望むすべての人が従うべきものを明確にします。質問、いわゆる613の石目とは何ですか？613の石目、613の密謀とは、12世紀に実践的なユダヤ人のためにラビによって発明されました。その主な著者はスペインのラビで哲学者のモーセ・マイモニです。1135から1204、別名ラムバムとして知られています。質問、聖書に本当に613の石目があるのですか？いいえ、主の真の石目は少なく、従うのは簡単です。悪魔はこの神話を、無への服従を人類に放棄させる長期計画の一部として霊感しました。この戦略はエデン以来続いています。質問、613という数字はどこから来たのですか？回答、この数字はラビの伝統とヘブライ語の数秘術の概念に由来し、アルファベットの各文字に数値を割り当てます。そのような伝統の一つはフリンジまたはタッセル、民数記15:37から39を意味する、ついついとという単語がその文字を合計すると613になるという主張です。具体的にはこの神話によると、これらのタッセルは初期数値として600を持ち、8本の糸と5つの結び目を加えると合計613になり、トーラー、聖書の最初の5冊に含まれる記載目の数に対応するとされています。ついついとの使用はすべての人に従うべき真の矢爪であることは注目に値しますが、613の石目との関連は純粋な創作です。これはイエスが言及し非難した長老たちの伝統の一つです。マタイ15:1-20。質問、ついついとタッセルから613という数字に合うように、どのようにしてそんなに多くの石目を考え出したのですか？そう、大変な努力と想像力を持ってです。彼らは真の背面をいくつかの小さなものに分割して数を増やしました。また祭祀、寺院、農業、家畜、祭りなどに関する多くの石目も含めました。質問、我々が従うべき真の石目は何ですか？回答、十戒に加えて他にもいくつかの石目があり、すべて従うのは簡単です。一部は男性または女性に特有で、他のものは共同体に、また農民や家畜飼育者などの特定のグループに適用されます。多くの石目はキリスト教徒には適用されません。なぜならそれらはレビ族の子孫に独占的であるか、エルサレムの神殿に関連しており、それは聖霊紀70年に破壊されたからです。我々は今、終末の時代において、神がすべての忠実な子たちに準備を呼びかけることを理解しなければなりません。なぜなら、いつ何時、神はこの腐敗した世界から我々を連れ去るからです。神は例外なくすべての石目に服従しようと努める者だけを連れ去ります。あなたの指導者の教えや模範に従わず、神が命じた者だけに従いなさい。異邦人は神のどの石目からも免除されません。集会はあなたとあなたの中に住む異邦人、ゲル、見知らぬ者、外国人、非ユダヤ人に同じ立法を持つべきです。これはあなたの世代にわたる永遠の法令です。主の前ではあなたとあなたの中に住む異邦人に等しく適用されます。同じ立法と条例があなたとあなたの中に住む異邦人の両方に適用されます。民数記15:15-16。あなたの中に住む異邦人という言葉は、 神の選ばれた民に加わり、救われたいと願う非ユダヤ人を指します。あなた方は知らないものを礼拝しています。私たちは知っているものを礼拝しています。なぜなら、救いはユダヤ人から来るからです。ヨハネ22。以下はキリスト教徒が最もよく無視する廃止目であり、イエス、その死と弟子たちがすべて従ったものです。イエスが我々の模範です。男性のための廃止目。髪とひげ。頭の髪を丸く刈り込んではならず、ひげの端を傷つけてはならない。レビキ19:27。ついついとイスラエルの子らに言いなさい。彼らの世代において衣服の端にタッセルを作り、それを見て主のすべての御娘を思い出すように。民数記15:37-39。割礼。誕生から4日目にあなたの男児に割礼をとごしなさい。土着の者も異邦人も共に。創世記10:12。女性のためのイエスメ。月経中の関係の時勢、誰かが女性とその矢部の間に寝て彼女の明らかにした場合、両者はその民の中から滅ぼされる。レビキ20:18。共同体のためのイスメ、安息日の休息。安息日を覚えてそれを聖なるものとしなさい。3日間働きます。しかし7日目はあなたの神、主のための安息日です。ステージプト記20:8-11。禁じられた食物。陸に住むすべての動物の中で、これらがあなたが食べてもよいものです。レビキ11:1-46。質問。パウロは書簡、手紙の中で、イエスが我々のためにすべてのイスメに従い、その死によってそれらを取り消したと言っていませんか？解。絶対にそんなことはありません。パウロ自身、牧師たちが彼の著作を使って教会で教えていることに驚愕するでしょう。パウロを含むどの人間にも神の聖なる永遠の律法の一文字さえ変える権限は神から与えられていません。もしこれが真実であれば、預言者たちとイエスは神がタルソス出身の特定の人物にこのレベルの権限を与えて送ると明確に述べていたでしょう。しかし事実としてパウロはタナハ、旧約聖書の預言者や4つの福音書におけるメシアによって全く言及されていません。このような重要な事柄が神によって触れられずに放置されることはありません。預言者は新約聖書の時代に現れた3人の人物のみを言及しています。ユダ、シフェン、41:9、バプテスマのヨハネ、イザヤ、43、アリマタヤのヨセフ、イザヤ、53:9。パウロへの言及はゼロであり、それは彼が預言者やイエスによってすでに明らかにされたものに付け加えたり、矛盾するものを教えなかったからです。パウロが以前に書かれたものを変えたと信じるキリスト教徒は、預言者とイエスに一致するように理解を見直すべきです。ほとんどの人がするように、その逆ではありません。パウロの著作を預言者やイエスと一致させられない場合、どの人間の著作の解釈に基づいて、神に不服従するよりも、それらを脇に置く方がいいです。そのような推論は最終的な裁きで言い訳として受け入れられません。誰もパウロに従ったのであなたの見覚めを無視した私は無罪ですと裁判官を説得することはできません。終末について明らかにされたことは次の通りです。ここに神の前しめを守り、イエスへの信仰を持つ生徒たちの忍耐がある。黙示録。14:12。質問。聖霊は神の律法の変更や取り消しを霊感しませんでしたか？そのような考えは冒涜に近いものです。聖霊は神自身の霊です。イエスは聖霊の派遣が我々に彼がすでに語ったことを思い起こさせることによって教えるためのものであると明確にしました。彼、霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に言ったすべてのことを思い起こさせるでしょう。ヨハネ10:26。聖霊が子や地の預言者によってまだ教えられていない新しい教義をもたらすという言及はありません。救いは聖書の最も重要な主題であり、必要なすべての情報は預言者とイエスによってすでに届けられていました。私は自分で語ったのではなく、 私を送った父が、私が語るすべてのことを、遠途令、命令、規則として命じました。私は彼の遠途令が永遠の命につながることを知っています。だから、私が言うことは、すべて、父が私に言うように言われたものです。ヨハネ12:49から50。啓示の連続性はキリストで終結しました。これは前述の通り、メシア後に新しい主要教義を持つ人間が使わされる予言がないためです。復活後の唯一の啓示は、終末に関するものであり、世界の終わつての間に、力まりすてんをソフェンリデンピスリポーズ。神のすべての愛しめは連続的かつ永遠であり、我々はそれによって裁かれます。父を喜ばせた者は子に贈られ、彼によってあがなわれました。父の前しめに不服従だった者は彼を喜ばせず、子に贈られませんでした。これが私があなた方に言った理由です。父がそのものを可能にしない限り、誰も私のところに来ることはできません。ヨハネ 6:15 主。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、神の律法 .org にてご覧いただけます。